教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。
さあここからは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が
学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
はい、始まりました。さあ今日はどんなお話が聞けますか？
でもまだね、本当に暑いですね。
暑いです。これいつまで言えばいいのかなってぐらい。
今日特に暑かったですね。
暑いです。35度でした今日最高気温。
でもね、僕は先週かな、ちょっと山梨県の、鶴市、僕大学鶴文化大学なんですけど、そこの鶴市のところでちょっと英語教育のことを議員さんたちちょっと話す機会いただきまして、山梨に行ったんですけど、まあ暑いんですが、やっぱりちょっとやっぱり涼しかったかな。
あ、本当ですか。
はい、でその後東京行ったんですけど、ちょっと曇りもあったんですが、やっぱりちょっと前よりも、スーツ着てるサラリーマンの方、がちょっと増えてきた気がして、
まだ着てても、なんとか耐えれるかな。
まあ暑いんですけど、そんなん見てて、ちょっと山梨だからかなと思ったんですよ。山梨だからこう涼しく感じるのかなと思ったんですけど、なんかやっぱりちょっと全体的にちょっと涼しかったのかなと思ってたら、今日ちょっと暑かったので。
暑いです。なんかこの寒暖差がやっぱりこう日によってだったり一日の間でもあるので、
そうですね。
またなんか体調崩さないように気をつけなきゃなっていうのが続いてますね。
まあそうですね。じゃあちょうどその山梨で今私たちが、今愛知県の田原市さんとかね、そういうところで実は英語教育の支援というか英語の授業を作ったりとか、ALT ってネイティブ分かりますか？
あ、懐かしい。はい、
ネイティブの先生を、うちが、作ったカリキュラムとかで、カリキュラムというかやり方で、学校の方で授業してもらったりとかしてるんですね。でそのちょっとそれをどういうふうにやってるかって話をちょうど山梨でしてて、その前はね実は高松にいて、四国なんですけど、四国の方でその同じような話で四国の教育委員会さんとか行ってたんで、また四国は四国でちょっとあったかめっていうかあったですし、どこにいるかよく分かんなくなったんですけど、ちょっとそんなことして動いてたので、なんかちょっとよく気候がねよく分からなくなってたんですが、なんかちょっと秋を感じてるのかなみたいな気がしてました。
そうですね、来週が彼岸ですよね、確かお彼岸なの で、ね、それぐらいで落ち着くのかなとも思ってますが、
いやちょうどねやっぱり塾とか英語スクールも今ちょうどそのね話もしてたんですけど、来年度の話なんですね。だから来年度にするともう来年度の話って1月2月にだって決定してくんで、
そうですね、
自治体さんは特にもう今ぐらいとかじゃないですか、今ぐらいからちょっと話が出始める場合が、それでも早いぐらいなんですけど、塾もねやっぱり来年度の話っていうのはもうこの空10、11、ここでもう11には決まってないとまずいんで、
じゃあもう今ぐらいから始めて、
だからもう秋を感じちゃってますだから皆さんはねこう後半戦スタートだみたいな感じじゃないですか、私たちも今4月のことを考えてますので、だからやっぱり秋な、それを考え始めると、秋だなっていつも、
毎年もそんな感じで来るんですね秋は。
そうですね、秋とかも夏が終わると、やっぱりちょうどね高校生の子たちも推薦入試がとか指定校が決まってきたりとかするじゃないですか、なのでもう合格発表もうそろそろこう、なんかいつっていうのを気にする頃になってきて、でやっぱり本番の試験を受ける子たちはセンターとか、例年ならありましたので、それでやっぱりそれを気にすると、で中学生は私立の高校の受験が始まり、公立の子もうちょっと後ですけど、あるじゃないですか、っていうのがもう見えてくるので、
そうか、そういう時期か。
そうですね、そうなんですよ。で秋はね塾業界とかは特に研修会とか多いんですよね。はい、やっぱり来年度に向けて、ちょうど速読の、速読国語力太郎といううちでは講座ですけど、速読の、研修会、
どこの研修会、
こういうのがあったりとか、あと図形の極みっていうのを今やってるんですけど、玉意識っていうんですけど、子どもたちの能力開発ですね、算数力、 あとは思考力とか鍛えていくということで、うんうん、まあ、その図形の極みっていう教材があるんですが、はい、それも研修会がありました。で来月頭はあの映像授業の方の研修会がありました。
映像授業、
はい、あの今いつでもどこでも授業が見れるようにうちってなってるんですね。
はいはいはい、
はい、そういうのを、今使ってるのがウィングネットっていうのを使ってるんですけど、うん、それでもどういうふうに子どもさんたち見せたら力が上がるかっていうところで、
なるほど、
そういう授業だったりとか、だから結構あの研修会なんですけど、うんうん、各地行って勉強して、まあ、やっぱりより良い授業ができる、まあ、当然、うん、うちの先生たちがやってるね、あの子供について丸付けして、うんうん、分かるまで教えていくみたいなとか、英語の英語スクール兄とか兄インターナショナルスクールは自分のたちが作ってるコンテンツなので、
はい、
そこはあの自分たちがしっかりやっていけばいいんですけど、うんうんうん、ちょっとこういろいろなことでフォローとして入れてもらう教材とかは、はい、やっぱお勉強していかなきゃいけない、私も勉強していかなきゃいけない。
まあ、より良くしていくために、
それがまた遠いんですよね。あとあの全国的に入れてたりするのが多いから、あの近くじゃないんですよ研修から、東京だったり大阪だったり、まあだから一日仕事ですよね。
そうですね、いて帰ると考えると
出席しなきゃいけないんで行くんですけど、でも結構全国からやっぱり
皆さんご興味があって、
まああと勉強されるってことで来られてるかな、やっぱりしっかりやらなきゃってことでできてることが多いので、うん、はい、なのでちょうどでも台風の時でしたね、研修会がね。
あ、大変な時、
大変な時、
大変な時でしたね。
帰れなかったりしてね。
ああ、
うん、でもそうやってあの勉強していくことでやっぱりいろんな情報をゲットしていくことで、
ね、
やっぱりあの例えば愛知県にいてもいろんな、うん、全国の様子も分かってみたり、
うん、
はい、あの子どもたちがどういうふうに勉強してるかということを、うん、愛知だけじゃなくてこう標準的平準的な部分もありつつ、あとは遅れてないかとか、もっと子どもたちに何か与えていくものはないかとかっていうのを、うん、まあ、うちは英語教育とかは特に得意なんですけれど、うん、やっぱり英語教育はまあどっちかそれを与えて皆さん情報提供して引っ張っていくようなイメージなんですが、
うん、
まあ、そういう他のものに関してはこう皆さんから情報をいただきながら、
うん、
子どもたちにこう生かしていくみたいな。中澤塾英語スクール
あ
んともどもそうなんですけど、
うん、
あの中澤塾やってても例えば図形の極みやってる子いますし、
うん、
英語スクールあんにやってても図形の極みやってる子もいるから、
うん、
両方から重ね一緒に取れるコンテンツなんですよね。
なるほど、
はい、例えば速読もそうですよね、
うん、
はい、ちょうど速読なんか今ちょうど速読甲子園って全国大会の真っ最中なので、
あ、今そうなん
ですか。そうなんですよ、そういう盛り上がりもあったりとかして、なんかね、あのそうなんですよ、だから子供たち結構熱くて、
うんうん、
あのちょうどこのトヨタで上水の子で、
はい、
全国で、全国の速読の子たちの中で8番以内に入賞した子いたんですよ。
すごい。
その子はあの本部で練習したやつ本部来てますからね。
お、
熱いですよ、
熱い、すごいな、
トヨタなのに。通ってましたからね、
熱意がすごいですね。
だからあのやっぱり僕らが思ってるよりもね、あの、うん、いろいろやってるコンテンツとかに関して思いを持っていただいて、
うんうん、
すごく熱心に頑張ってる方いっぱいいるんで、
うん、
だからそれに僕らがね、負けないように、
うんうんうん、
僕らも切磋琢磨していかなきゃいけないと、
もう一緒に、でも先生も一緒にこう頑張ってくれるのなんか嬉しいですね。みんなで一緒に頑張る、
そうですね、やっぱりみんなで頑張るっていうキーワードって大事じゃないですか。
大事ですね、
はい、共に頑張っていくっていうところで、頑張り方にはねそれぞれやり方があると思うんですが、やっぱりみんなで頑張っていくっていうところっていうのはまあ大事かなと思いますし、まあ本気ですよね、頑張るっていうよりも先生が本気じゃなかったらやっぱり相手も本気にならないので、やっぱり自分たちが本気だったら相手も本気になるし、はい、これがうまく伝わるかどうかっていうところもあるんですが、まあ伝えていくためにはまず気持ちを出さないとね、はい、まあ、子供たちもよく言うんですよ、なかなかこうやる気があったりなかったりとか、
まあね、そうですね。
いやだから気持ちを持たせるためにはいろいろ言うんですよ。
お、
だからあの例えばね 100m を全、ね、世界記録狙ってる人が、
うんうん、
本当にどうやって走ってるのって聞くと一生懸命走ってるとか言うじゃないですか。
そうですね、
でこの人は世界記録狙ってると思うって言ったら狙ってると思うって言うんですか、
うんうん、
だからそれ狙わずに走ったらどう世界記録出るって言ったら出ないって言うんですよ。だからやっぱり勉強も一緒でちゃんと狙って気持ち持ってやらなかった成果出ないよって、
うん、なるほど、
でちょっと言いくるめてます、
盛り上げて、
やっぱりでも気持ちがないとやっぱりね適当に 例えばキャッチボールしててもグラブに向けてこう投げてる場合とか、うんうん、でも野球でね、うん、グラブのミット目がけ投げようと思って投げてるわけで、うん、どっかあさっての方向投げようと思って球投げてたら絶対グローブにはいかないじゃないですか。
いかないです
もんね。だからやっぱり目標をきちっと持って、うんうん、思いを持って何事も取り組むことっていうのは目標を達成したりとか、うん、やる気をこうもっとこうベクトルを太くしていくにはちょうど気持ちってすごく大事な要素なんで、うん、だから子供たちにもなんとなくやるんじゃなくて、うんうんうん、やっぱり気持ちを入れてやろうと、うん、なんとなくっていう感じじゃなくてやっぱり目標を決めてやろうというのが、うんうん、やっぱり僕らのあれなの で、
う
ん
そうですね、
先生たちも一緒ですね。だからね、
そうかそうですよね、うん、同じですね。
同じです。先生たちもやっぱり子供たちを成長させたいと思う気持ちがどんだけあるかとか、
うん、
やっぱりその辺で。だから研修会も長いんですよ。本当丸1日だったりするって。
長い。そんな長いんですか。
長いですね。普段僕らはあのこうやって喋ってるのは得意なんですけど聞くのはなかなか
逆です
ね、はい、得意っていうか、まあ、聞くのよりも喋ってるが長いですから
、うん、なんか言いたくなったりしないですか聞いて
て。あでもありますね。
あります。
でもやっぱり多いんでね。
そういう
大きいとこだともう300人とか。
おー多かった。すご
い多いんですよ。だから一番前に座ると結構当てていただきますよ。当てていただきます
よ。でも300人もいたらもうそんな一番前の列と後ろの方だったらもう全然なんか違いますね、捉え方とかが。
あそうですね、うん、もう全然雰囲気変わります。
ですよね、
はい、あまあ比較で僕前に座るんですけど、はい、あの一番前に陣取るタイプなんで。
おでもなんかあったらちょっと聞けるときは聞いてみたり。
いややっぱりね、一体感出るんですよ。僕もセミナーでと思うんですが、うんうん、あのよく社員会社の中のもうお願いされて会社で社員研修やったりとかセミナーをやったりするんですね、うんうんうん、あのその時はやっぱ前の人すごい大事なんですよ。
まあ、そうですね、振りやすいですね。
振りやすいし、うん、あのやっぱりあと一緒にうなずいてくれたりとか、そうですね、対300じゃなくて、まあ、どっちかというとセミナーもそうですけど対1で喋ってる、
うん、
一人うなずいてくれればいいと思ってるんで、うんうん、そうするとやっぱ前って結構期待値が僕らからすると高いんで。
なるほど。
誰か探すんです
けど誰がいいかな。
だからその時に選ばれるような気持ちで前に座ります。
おーなるほど、
はい、だからやっぱり聞く気も大事ですよね。
そうですね、
うん、だやっぱ先言った気持ちがないと
前に行く
気持ちになれません
ね。ね、それでなんか後ろでいいなとか思ってると多分吸収できる。
まあ後ろが好きな人もいるんでね。まあそこは好みなのと思いませんが、どうしても前だとねすごい嫌がる子とかいるんで。
あ、そうなんですか。
もう絶対ここじゃ やりたくないっていう子もいるんで。
断固拒否。
びっくりするぐらい嫌がる子います。
後ろがいい。
で絶対隅に座る子は隅なんで。
あ、でも隅はちょっとわかるかもしれない。
しかも窓側のね。
あ。
まあ、いろんなタイプがいますので、
いろんなタイプがいるんですね。
いますので私たちは気持ちを持って接していきたいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、さあこの後はお知らせを挟んでホットピのコーナーです。この後も中澤先生引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
Excuse me, can you tell me how to get to Toyota Stadium?
Hey, ちょっとなんか言ってる。Toyota とか言ってる。あんた英語得意じゃん。
Excuse me?
Are you okay? そういう問題じゃないって。
もしもし、大丈夫ですか？
使える英語教えます。西三河エリアに5校。英語スクールアニー。電話 0565-24-5554。
ああ、ラビート聞きたいけど、うちの中は電波が悪いし、なんかいい方法ないかな。
そんなあなたにはラビート専用の聴取アプリがおすすめ。ラビートのホームページのインターネットでラジオを聞くをタッチ、 Apple Store か Google Play の QR コードを読み込めばダウンロードできますよ。
そうなんだ。
あとはアプリを立ち上げて再生、24時間全国どこからでもラジオラビートをお楽しみください。
早速ダウンロードしよっと。
R ステーションプラスパーソナリティの葉月玲です。トヨタ三好の情報は
78.6MHz ラジオラビート。
ここからはホットピのコーナーです。中澤先生も一緒によろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はね敬老の日ということはさっきも ね、はい、お話ししてたんですけど、うん、動物園にもですねこう、うん、ご長寿の動物たちっていうのがいるんですね。
そうですよね。それはもうね
そういまして、はい、先生東山動植物園は行かれたことはありますか。名古屋
最近は行ってないですね。ただうちの日進の校舎がまあ近いので。
あそうですよね、
はい、あの周りを通ることはありますけど、
なるほど、
なかなか中まで入れてないです
ね。そうなんですね、
はい、
実はですね今日、うん、もう終わってしまったイベントにはなるんですけども、うん、今日ですね東山動植物園で、はい、令和元年度長寿動物を祝う会というのがちょうどありましてです ね、
そうなんですね。
今年表彰を受けたのは、はい、本土ギツネのコン君。
本土ギツネのコン君、
はい、コン君、はい、こちらにお写真があるのですが可愛らしいコン君なんですが、コン君はですね推定なんですけど推定11歳。
11歳。
そうなんです。で、うん、11歳どうなん長寿なのか分かんないと思うんですけど、野生だと4年とか5年が
1歳分
じゃなくて4歳5歳がで結構もうそれがこうなんていうんですかね、寿命なんですよ。
寿命なんです
か。そうなんです。そうなんです。でこうあの動物園とかそういうちゃんときちんと保護されてるところだとまあ大体10歳ぐらいまで生きることはあるので。
それでもですね。
そうなんです。なので、まあ、それを1個超えて11歳ということで、でまだ11歳でも元気に走り回ってるので
人間でいうと 40、50歳とかです
よね。どうなんですかね。もうなんか犬だとね7とか8かけるとなりますけど、狐、ね、さんだとどうなのかあれなのですが、そう今年はこのコン君がご長寿ということで表彰されたですね。やっぱこう動物園とかちゃんとこうね、うん、餌もらえたりこう温度管理とかしてもらえるとこ、
まあ、確かにね、狐とかになると、なんかそう危ないこと多そうですよね。
そうですね。
雰囲気だけは
そうそうそう
動物園に比べれば当然
そうなんですよ、うん、なんでまあこれからもねコン君長生きしてほしいなという、ね、そんな今日はホットピーお送りしました。はい、時間が残るところあと11分ほどになりましたが、はい、まだまだ中澤先生とおしゃべりしていきたいと思います。ですね中澤先生に質問が届いております。
はいはい、ありがとうございます。
ですね、トヨタのピーちゃんさんですね、
はい、
中澤先生に質問です。
はい、
以前ナオトさん、ナオトインティラミさんの曲をお聞きになると伺いましたが、
はい、
どのナンバーが好きですか。私が今一番好きなのは新曲の満月の夜ですといただいております。なんかこれよく聞くなとかあります、直人さんの曲で。
そうですね、なんかよく聞くっていう、僕もあの車とかでね聞いてるので、
はい、
なんかこればっかりとかじゃなくてもうずっとこう流してる感じなんですね。
なんかアルバムとかをこうずっと流すみたいな感じですか。
そうですね、あのまあなんかもう何ですかね、こう時間的にもあんま読めないので、こう途切れ途切れにはなりやすいですよ。
ああ、なるほど。
そうなので、もう1曲ずっとかけたらかけっぱ、もうあのそればっかじゃなくてもずっとこう流してる感じ
で。ああ、いいですね。
だからあの最近でもね新曲聴きたいですね。
お、ぜひじゃあ
ぜひちょっとおすすめだそうなので、まだ聞いてないので
満月の夜をじゃあぜひ。
お気になるように、
はい
はい、聞きたいと思います。
聞いてみてください。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、読んでないメッセージはこちらだな。あ、お久々ですね、ふふふ大王さんから
ありがとうございます。
かおりさんのユーラブにメッセージ送るの初めてだっけな。あれ昼ラブとかの時に送っていただいてたのかな。いつも7時半頃から仕事帰りの車で聞いています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
トークテーマについて、まだ独身ですが趣味の車とオーディをテーブルランプ集めに没頭するマニアックなおじいさんになりたいです。テーブルランプ、テーブルランプって何でしょう。テーブルに置くおしゃれなランプ
じゃないですか
のことですかね。集めってこと、いくつかなんか良さげなのを持ちってことなんですかね。
まあ、ランプ集めるのはね、
おしゃれですね。なるほど、まあ、好きなこう、ね、ものとか集めていくのいいお趣味になりますよね。ま
あ、それはもうなんかあの集めてる間に年を取られる、あの、
うんうんうん、
取られて、うん、きれいなんか取られてっちゃったみたいな感じですよね。おじいちゃんだから集めるじゃない
です
か。
そうですね。なるほど。
まあ、いいですね。
いいですね。はい、こちらは中川区のコンドルさんです、はい、皆様こんばん は。私はいつまでも社会で活躍できるおじいさんになりたいです。
素晴らしい
素晴らしい
素晴らしいですね。
どんどんどんどん活躍してください。
ぜひぜひ。
いろんなパワーがきっと必要になってくると思うので、
パワーがある方は大事だと思いますので。
大事です、はい、大事です。こちらはカンタンテさんです。ありがとうございます。まだ夏風邪の咳込みが治っていません、
うん、あ、まあ、長い夏風邪はどうしても
ね。ですよね。長引きますね。長引き
やすいので
気をつけてください、はい、こうなんかまだ昼間暑いからあれですけど、まあ、ちょっとね冷たいものより温かいものの方が喉にはいいのかもしれない。
あ、そうですね。
そう、ちょっと温かいものとかね、のんびり飲んでゆっくり休んでくださいね。トークテーマについてですが、今の趣味であるラジオを聞いてメッセージを送ったり、公開放送を見に行ったり、ライブを見に行くことを、今でも体中ガタが来てるし、たとえ車椅子生活になってもとにかく動かなくなるまで継続していきたいです。それと好奇心を持っていろんなことにチャレンジしたいですと。いいですね。こう今やってることをやっぱ引き続きずっと行けるところまでやるっていうのもいいですよね、うん、目標としてはいいことですよね、うん、
いいですね。はい、
まあ、ライブね、それこそ東京とか遠征に行くのも確かに大変移動が結構大変なんですよね。
あ、そうですよね。
なかなかね、こう、まあ、うちの母親もそうですけど、やっぱ移動するときに、私なんか東京とか行こうと思ったら高速バスとかでも全然行こうかなとか、全然今でも思っちゃうんですけど、夜行バスとか、
はいはい、
やはりこう母と一緒に行ったりとか、こう家族と行くってなるとちゃんと電車いいやつにしようかなとか、うん、そういうの考えたりするので、まあ、でも徐々にね、そう移動もね、なんか楽しい時間になったりするので、いろいろ
間違いないですね。
そう、楽しみつつね、はい、いっぱいライブとか見てくださいね。あとこちらはラジオネームエヌッチさんです。船橋香織さん、中澤先生、こんばんは。
こんばんは。
今日自分はお休みでしたが、はい、午後から行きつけの床屋に行っていましたので、うん、ほぼいつも通りのスタイルでリアタイナウです自分はできる限りお薬に頼らないおじいちゃんになりたい。両親はすでに70代ですが、毎朝母が仕分けしているたくさんのお薬、はい、2人分の錠剤や粉薬などを見るたびにそう感じる今日この頃です。なるほど。お薬、まあ確かに、なんかうちの、そうですね、祖父母も生きてる時はよくやってました。祖母がおじいちゃんの分の薬をこう忘れないように一個ずつこう入れ直すみたいな、ね、やってましたね。いくつ飲んでるんだろうって驚いたのは確かにありますね。
やっぱり多いんですかね、薬飲まれてる方がね。
いや、多いんですかね。あそこも悪い、ここも悪いみたいな、あと、ね、
ね、
あるのかなとか思いながら。そう、確かにお薬いいけど、やっぱ副作用とかもあるから、できれば飲まずにいけるならいいですけど。
まあそうですね、まあ、病気によりますよね。
そうですね。なんかこうそれこそこう食べ物とかでこうケアできるところはそういうところでケアできていけたらいいのですが、まあ、お薬も上手に付き合えばね、もう正しく体に効いていきますからね、
はい、
続いてはかーくんさんです。ありがとうございます。香織ちゃん、中澤先生、こんばんはです。
こんばんは。
今夜は仕事がいつもより早く終わって番組聞いてます、
うん、
さっきフェイスブックをチェックしたら、かおりちゃん福井の恐竜博物館でカメラ目線だったねと。あ、そうなんです、先生。私も実は福井に行ったんです
そうなんです。
そうなんですよ。
いつ頃ですか
私が行ったのはですね、先週の放送の後なんで火曜日に行きまして、ずっと福井の恐竜博物館、
はい、
あの県立の
あ
そこにずっと行きたくて、念願かなって行ってまいりました。楽しかったです。
恐竜が好きだったんですか。
恐竜好きなんです。動物好きが高じて恐竜まで大好き。
かなりだいぶ前に遡ってますけど
だいぶ遡って
だいぶ遡ってます。
そうなんです。
気持ちがわからなくはないです。
そうですか。
ちょっとだいぶはね、動物好きからするとかなりですね
そうなんですよ。
あ、そうなんですね。
いや、なんかいろんな博物館とか、その特別展示とかで恐竜の骨格標本はいろんなところで見ては来たんですけど、
はい、
やっぱりその恐竜博物館って恐竜をメインに目打ってるので、
うん、
100ぐらいは多分骨格標本があったんですよ、その恐竜博物館は、
うん、そうなんですね。
想像以上に多くて、だからあそこはもし先生福井行かれることがあったらおすすめです。
わかりましたちょっとテンション上がってる雰囲気が伝わってきました。
伝わりました、はい、前のめり系で
負けないように
で、最近仕事で働き方改革で耳にする言葉があるのですが、
はい、
コンプライアンスの意味があまりわからないので教えてください。コンプライアンス、私もパッて言われるとどう説明していいのや
ら、なかなか説明しづらいワードですね。
コンプライアンス、よく聞きますけど、
まあコンプライアンス、そうですね、一言で言うとなんだろうな、
なんだろう、
まあ守らなきゃいけないもんですね。
なるほど、守らねばならないものです。ま
あ、でもまあ、最近本当にコンプライアンスって本当はね、なんていうのかな、守りましょう守りましょうってすごい言われますよね。
いろいろ言われますけど、なんか日本語で言うてくれと私はよく思うのですが、
まあでもどっちかって多分命令とか言われたことを従っていくっていうことじゃないですかね。
あ、はい、なるほど、
英語的に言うと。だから、まあ、ルールを守りましょうみたいな、
うん、
まあ、会社的にいろいろ取り方はあると思うんですけど、そういう意味だと思います。
なるほど、だそうです、
まあ、一応基本的には
守っていく行くべきものみたいな、まあ、命令、
そうですね、言われたことに従っていくっていうところはあるかもしれませんね。
なるほど、
はい、
なんかそれが働き方改革であるのか。でもこうよりよく皆さんが働いていくために守ってほしいこと、
企業が、まあ、やそのルールを守っていかなきゃいけない。
あ、なるほどなるほど、
はい、あではないかなと思います。
なるほど、はい、そうです。そしてトークテーマもいただきました、
はい、
やはり健康的に動いていたいですね。ジムとかでトレーニングとかしたいですね。自分は生涯ドラゴンズを応援したり、うん、ドラゴンズファンの仲間たちと一緒に過ごしたいですと、うん、やっぱ好きなことはずっとね続けていきたいですもんね。
そうですね、はい、
まあ、そのためにジムでねトレーニングしたいとかも大事ですね。なんか今、
はい、
そのコンプライアンスのことを言ったら、
うん、
武蔵野かぶりさんから法令遵守って来ました。
、まあ、確かにそうです、ね、
なるほど、こう守らなきゃならないもの、ね、だそうです。
しっかりこう守ることです、
ね。はい、ありがとうございます。なるほどなるほど。いや、今日は敬老の日ということで、皆様からいろいろこんなおじいちゃんおばあちゃんになりたいということをね、いろいろメッセージいただきましたが、やっぱりこう元気にね、頑張って動いてね、みんなで元気に健康で長生きしていきたいと思います。そして今カー君さんから、はい、従っていきますとお返事をいただきました。コンプライアンスね、従っていきましょう。はい、そうですね、はい、大事なことです。まあでもなんか変だなと思ったことは、まあこれそれ違うんじゃないかなっていうのも大事だとは思いますが、まあ、
そうですね。
まあいろいろありますから、はい、うまくやっていきましょう。
はい、はい、お願いします。
先生、今日もこの後はプールとか体を動かしに行ったりするんですか？
あ、いやいや、もう今日そうですね、でも祝日なのでね。
あ、そうだ、
はい、
お休みだったりする。
自由が利くかどうか分かりませんが、まだそこに至るまでにだいぶ時間が、
そうか、
まだ今からは多分広告のチェックとかですね、う
ん
う
ん、
そういう業務が、
そうか、はい、そのこれから先のことやっていくんだって、そっか、広告とかも出していったりしない
とい
けない
ですね。来月の終わりに出るやつとかですね、あ、今月末かに出るのとか、そういうのの今日はお仕事があるかなと思いますね。
なんかこの時間だともうなんか私なんかだと、よし、今日終わりとか思っちゃうけど、まだ先生、
僕らはもう今これちょうどこう今のおひ、そうですね、昼11時ぐらい
です、
ね、
そうですか、
11時か1時ぐらいか、まあ、全然まだなんていうの、そんな感じの、
まだ長い、
ちょうどテンションが調子出てくる頃、
あ、そうですね、
はい、10時過ぎないとちょっと終わり感の気持ちにはならないです、ね、
なるほど、じゃあ一番いい時間にいつも話できてるんですね。
そうですね、絶好調
ですね、
はい、乗ってる時です。
よかったです、ありがとうございます。さあ、ではまた来週はね、秋分の日ですが、祝日また皆さんラジオの前でお会いしましょう。中田先生もありがとうございました。
ありがとうございました。 See you, take care, bye bye.
See you.